ッチのハッピーゆるみより
はい、始まりましたハッピーゆるみより第13回目の放送です。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と今回のテーマはカッチのおすすめ新年からやってほしい夢の叶え方ということですけれども、
はい、
はい、早速お願いします。
はい、まずは2016年、
うん、
多分これ最後の放送だよね。
多分じゃなくてもそうですね。
そうだね、うん、ということで、うん、5月からね始めたハッピーゆる日和もありがたいことに13回目を迎えることができました。なんかね、いろんなところから聞いたよっていう声をお聞きして、そしてかおりちゃんのファンが増え、とても嬉しいなと本当に思っています。
時間はないですけど、
ね、
ありがたいですね、
うん、で本当になんかこうラジオをやるっていうこと自体が夢だったので、うん、でなんていうの、かおりちゃんがね本当にポッドキャストやれますよって言ってくれて、今こうやって形になってること本当に感謝してます。ありがとうございます。
そんなもないです。この全然
ね、嬉しい。
こちらもありがたいです、
うん、であとはやっぱ聞いてくださる方がいらっしゃって、うん、なんていうの、ほらキッズの部門でね、うん、最高2位まで行った、
どうだったか分からないですけど、
ね、うんうん、でも
大体投稿すると大体何位だろう、10位以内には入りますよ ね瞬間的な、
瞬間的だけどねでもなんかすごい嬉しくてね、
そうですね、聞いてくださって
それだけ聞いてくれる方がいらっしゃるんだっていうことに本当に心からまずは、感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、2016年はねあともう少しで終わるんですけれども、今回は、2017年に向けてぜひこれやるとねって夢叶うよっていうことを、お伝えしたいと思うんですが、うん、かおりちゃん何でしょうふふって笑ったない
や、わかんないですね。
ヒント、はい、かおりちゃんが大好きなことです。
大好きなこと、
はい、
寝る。
あ、近くなってきました。
うん、休む。
メールから離れました。
寝る、そっか、メールって言ったのか、うん、寝る、
うん、寝るじゃない、うん、
ちょっと困ったな、
うん、
寝るじゃない、うん、寝るじゃなくて、
もうヒント教えちゃったよ、
うん、書くこと、
当たり、
はい、
そうです、書くということを、ぜひね新年ね大切にしてほしいなって思うんですけれども、うん、ちょっとそのね、やってほしい夢の叶え方を教える前にね、うん、ちょっとねあることを、
はい、
伝えたいんですけど、かおりちゃんさ本読みますか？
読みます
よ。でさ、その中でさ成功本とか読んだりします？引き寄せの法則とか。
あ、まあ読んだことはあります
ね、うんうん、で、うん、ね私も結構本大好きで読むんですけど、うん、成功されてる方の本を読むと、はい、目標設定した方が良いっていう意見と、はい、しない方がうまくいくっていう、うん、意見があるんですよ、
はい、
でどっちって迷ったことない？
はいって言ってきます、ね、迷いますね、
うん、で私は結構その大好きな人 が書いてる本が真逆に書かれてることとかがあって、どっちなんだろうと思ったことがあったんですよ、
はい、
で両方試してみたのね、うん、で私としてはこれはねどっちもありだっていう結論に達しました。うん、でどっちもやってみたけど、やっぱりその自分にとってはね両方取り、いいとこ取りする方がうまくいくんだなっていうことに気づいたんですよ。
なるほど、
うん、
これって、目標設定ってロングターンのゴール、ショート、ミドルってあるとするじゃないですか、うん、長期、中期、短期って考えたら、うんうん、短期とか中期は、うん、具体的に何をするかを書いて、
うん、
長期はもうどうなってるか分かんない未来になってるからしないとかっていう風にしたらいいんじゃない、
うん、あ、すごくいいねそれね、
別にどうやってもいいんでしょうけど、うんうん、その目標って一言で言っても、うん、短期目標であったり、なんだろう、1ヶ月以内に私こうしたいっていうのと、うん、最終的にどうなりたいっていう目標ってやっぱりちょっと性質が違う場合があるから、
うん
うん、それはその自分の目標が具体的な目標ながあるのか、うん、なんだろう、どこまでにやりたいという期間によって 変えるっていうのも、
うん、いいね、
まあ、考え方としてはありなのかもしれない、うん、でそれでもこっちの方がいい、あっちの方がいいって言ってる人たちっていうのはその期間の考え方がちょっと違うんじゃないかな、それぞれ、
うん、
そうなのかな、うん、どうなのかな、
あ、そういうのもあると思う、うん、そうだよね。あとはね、なんかあのこう 逆バージョンで、例えば自分のもう志だけ決めちゃって、
うん、
あと楽しいって自分がワクワクするところにだけ集中してると、うん、うまくいくタイプもいるし、
うん、
あとは逆にそのカオルちゃんが言ったみたいに目標その短いスパンのやつとか決めちゃって、
うん、
で後のなんていうのかな、大きい夢は、うん、あの天にお任せみたいなのもうまくいくんだなっていう風になんか気づきました。
性格によるんですか？
性格によると思うね。ちなみにカオルちゃんはやっぱりその計画立てた方がいいですか？
私は無計画ですね。
ああ、そうなんだ、はい、全部
そうですね。あ、1日今日これしなきゃいけないっていうのしかないかな。
うーん、今を生きるタイプですか？
そうですね、予定は立てますけど目標は立ててないかな。
うーん、そうか。じゃあかおりちゃんはあのそれですごくうまくいくタイプなんだね。
なんですかね。
そうなので、うん、あのまあ、私の場合はあの両方取りをするので、
うんうん、
それについてちょっとね、
うん、
教えていきたいと思います。
はい、
キャンキャン、ちょっと場面変えてみました。
はい、
はい、ね、新年のまず抱負の書き方とあと夢手帳の書き方についてっていうのを教えたいと思います。
はい、
でね、去年ね、いや自分が自分をこう実験台としてやってみて、うん、ものすごくうまくいったので、
うん、
それを皆さんにお伝えできたらなと思います。
はい、
まずは最初に、できれば12月中に手帳を、
うん、
お気に入りのものを2冊用意してください。
はい、
で、それはあの別々バラバラの手帳でもいいし、
うん、
あのお揃いの手帳でもどっちでも構いません。
うん、
そして、ね、1個目の手帳は、まあ、通常の手帳としてください。
うん、
でもう1個目の手帳はですね、
うん、
ペンを必ず、うん、あのこう刺しといて枕の脇に置いておきます。
はい、
でそれはその手帳は自分のもう願望達成手帳にします。
うん
うん、で、まあ通常のね、あのさっき最初に言った手帳の方は普通に書けばいいんだけど、その願望達成手帳の方はものすごく大事にしてほしいんですね。
うん、
で、まず新年になったら大まかな願いでいいので、はい、まあ5つぐらいかな、2017年にこれだけは達成してみたいっていうことを書くんですよ。
うん
うん、で具体的になればなるほど、それを夢ってなんていうのかな、お空に届くので、
うん、
具体的に書ける人は具体的に書いてください。
うん、
で、そして、あ、ごめん、ちょっと私間違った。
え、何、
あの大まかでいいって言ったのに具体的にかけて言った。待って待って、あのね、でもね、続くのそれから話が。
そう、
そしてね、必ずね寝る前にね、そのね手帳を開くんですよ。
はい、
うん、そして、あ、なんだっけ、私今何の話してたんだっけ。すごい、あれ新年の抱負
で、あの枕元に夢手帳を置いて、うん、毎回それを確認。
あ、私待って、じゃあ新年の抱負は終わった。
新年の抱負
書きますって言ったよね。
新年の抱負を大まかでいいから書きます
って。あ、大まかダメなの。
大まかじゃなくて具体的に
でき、具体的に書くといいよって1つぐらい書くって言った。
言いました。
じゃあ次、
はい、
はい、では、夢手帳の書き方です。
はい、
夢手帳はですね、
はい、
あの自分の枕の脇にあのペンと一緒に置いておいたらね、
はい、
あの必ず寝る前に開きます。
うん、はい、
そして自分の、あのその日にち書いてあるとこあるでしょ。でよくさ、あのちっちゃい枠じゃなくてさ、あのこうペラッとこうめくるとさ、長くこう書けるとかあるじゃん。
はい、あのちょっとダイアリーっぽい感じの。
そうそうそうそう。
は
い、でそこの部分に、叶う叶わない関係なく、あのこれ叶ったらすっごいワクワクするよねっていうことを書いていく。
書いていくっていうのはそれ、
うん、
1日で区切られてますよね、うんうん、毎日書くんですか。
毎日書くの。
めんどくさ
いめんどくさいとか言わないで、本当にねワクワクしながら書くの。例えば、うん、ちっちゃいことから大きいことまで何でもいいんだけど、私の場合だったら、ね、ちっちゃいことだったらね、私チョコレートパフェ大好きなんですよ、うん、で夫も大好きなんですよ、うん、なので、夫と2人でデート気分で、うんうん、県内一美味しいチョコレートパフェを食べに行くとかって書くの。ああ、
その次の日の目標とかじゃなくて、うん、そのパッと思い浮かんだ目標をその日に書けばいい、
ね、そうそうそう、うん、で あとは大きい夢とかだったら、うん、私はパワースポット巡りを世界中して、うん、それをなんかこうリトリートにして、うん、なんか仲間とみんなで回ってみたいという夢があるので、うんうん、まあ世界中を旅して、うん、なんか仲間と一緒にリトリートするとかさ、はい、っていう風にこう書くわけ、うん、で自分の中で例えばすごくこう、うん、枠にとらわれてたりとか、うん、環境が厳しい人ってね、そんなの書いてあったら叶うわけないしみたいな風に諦めがちなんだけれども、うん、まずは自分の思いっていうのを書き出すっていうことが大事なんですよ。
なるほど。
で前回もほら書くっていう行為はさ、文明が発達するぐらいすごいパワーがあったんだよって話したんだけど、やっぱね鉛筆持って、まあ、ペンでもいいんだけどね、うん、書くっていうことがすごく大事になります、うん、なので電子手帳でもいいですかとか言われる方いらっしゃるんですけど、うん、私はやっぱり自分の体を使ってそのエネルギーをペンに乗せるっていうことがものすごく大切だと思います、はい、なので、ぜひねそれをね1日ほんと1個でもいいしね、うん、まあ、自分が書きたいと思っただけ、うん、書くといいです。
なるほど。
でここでのポイントは書くだけじゃなくて、その時のもう叶ったって思うようなそのワクワクする気持ちも書くといいです。で例えば私がその夫と一緒にチョコレートパフェ食べに行けたら、うん、食べに行けたことをすごくこうイメージしてね、うん、あこんなチョコレートパフェ食べたことない、おいしいみたいな
ことを書くんですか。
うん、なんか嬉しいとか、うん、パパと久しぶりのデート最高とか
って書くんですね、
うんうん、で書いておくと、はい、その感情がもうこう乗るので、はい、なんかね未来にその夢がもう待ってるとして、はい、その未来がねグッグッてこう近くなってくるの。
うん、
うん、だ未来をある意味こうなんかこう引っ張る感じ、おいでって今に、ということでそれをねやって、実際ね私今年本当に叶ったこといっぱいあるんですよ。かりちゃんこういうの書いてやったことある？
ないです。
あ、そうなんだ、
はい、
そっか。なのでもしねなんかいつもこうやるぞって決めたんだけど3日坊主で終わっちゃうとか、うんうん、あとはなんか勇気が出なくて第一歩が出せないっていう人はね、これやるとすごくいいよっていいと思います。
めんどくさがらずに、
じゃあさ、うん、楽しんでやる、
あ、なるほどね、
っていうことかな。でこれやっててすごくいいなと思ったのは、うん、でね、あ、そうだ、言うの忘れてた、
はい、
それでね両方取りするっていう話してたでしょ、うん、でこれだとさ目標設定になっちゃうわけ。
そうですね、
うん、でもしない方がより大きな夢が叶うっていうのはどういうことかっていうと、うん、必ずね最後にね、うん、寝る前にね、うん、私が想像している以上の、うん、素敵なことが叶い続けますっていうの。
なんかすっごい最初の回で言ってましたね。
そう、う
ん、
それを言うと、うん、自分が想像している以上のことがやってきます、
うん、なるほどね、うん、想像目標設定したもの以上のものというか、
うん、
目標設定を超えるものがやってくるから、うん、目標設定しない方がいいっていうのはそういうことってことですか、
うんうん、なんじゃないかなと私なりには思ってるんですけども、うん、
思考の規模を超えるんですね。
そうそうそうそう、うん、そうなんです。で、あとはなんかそのやっぱ本当に未来の自分が今にこうなんかこうやってきてくれる感覚なんですよ。そうだからなんかこう今までだったら3年かかって達成するものが1年で叶っちゃうとか、でプチプチプチ妄想みたいな感じをやってると、そのチョコレートパフェ食べたりとかさ、はい、なんていうの、すごい早く叶うの。
へ
え、やっぱね、あ、書くっていいなって、
意識の方向を 意識の方向付けをする感じなのかな、うん、書いたり認識すること
なんか夢の先取りみたいな、そう
忘れそうですけどね毎日、う
ん、だからベッドの脇なのよ。
カズさんはちなみに毎日やってるんですか？
毎日ね、あのやった日とねやれない日がありましただってなんか子育てしてると疲れて寝ちゃうんだもん子供寝せると
でもね、
うん、できるだけ、うん、あのやってたよ。
てか続けてはいるんでしょ、うん、その毎日ではないにして
もいるいる、
うん、そこはすごいよね。
そうで、なんかそうするとね、こう今日あったことの日記書くより楽しいんだよね、うん、
今日あったことの日記って書いてるんですか？
昔書いたことがあったの、はあ、今日こんなことがあったとかって、うん、はい、でもやっぱり悲しいことあると書くともっと悲しくなっちゃって
そうですね、
ダメだこれと思ってやめたんだよね。
なるほどね。
そうそうそう、なのであのぜひね、あのリスナーの方もねやってみようかなと思ったらやってみてください。でこれってあの寝る前にやるのがやっぱポイントなんですよ。でなんでかっていうと、書いてすぐ寝ると、実はね天にね、なんかその思いがね、なんかこうプーってね伝わるの。糸見たくなって、なんか糸電話見たくなって伝わるの。なんでかっていうと、ごめんなんでかっていうとばっかり言ってるけど、あの夢見るでしょ、
はい、
人って。であの夢って実はすごくその自分の潜在意識のものすごい深いところの超意識の方まで行くので、
うん、
あので超意識のところってすごくその天とつながる、なんていうの、あそこはしごみたいなのあるんですよ、
うん、
なんかそのはしごにつながるんですよ、はい、なので糸電話って言った。
はい、
伝わる？
伝わらない
です。どうしたらいいのこれ。
あでもなんとなくニュアンスは伝わったと思うので、
うん、だから香織ちゃんがちょっとちゃんと説明して私の思いを。
いやいや、だって多分それでいいと思いますよ。
大丈夫かな。
うん、だからその夢を見るとその無意識よりもっと深いところまでつながるから、うん、その前段階の時に自分のなりたいことを頭に想像するなり、うん、紙に書くっていう形を取ることでその超意識にその情報が入ってくるんでしょ。
そうそうそうそう、やっぱカリちゃんの方がうまい。これ入れてた方がいいな、ちゃんと。
まあね、そしてだからその意識の深いところに入りやすい時間っていうのが寝る前だって。
そうそうそうそう、
ベストが寝る前だっていうこと
だよね。そうなの、そうなの。であとね、こうね、これやったことあるけど、うん、叶いませんでしたよっていう人いるの。
ああ、いますよね、
うん、でそれはね、あのね、それで諦めたらね、実はね、あなたはとってももったいないことをしてるんだよってことなんですよ。でなぜかというと、自分にとってそれが本気だったら絶対叶うようになってる、本気だったら、うん、そんで、あのね、タイムラグがあるんです、叶うまでの。
じゃあ本気じゃなきゃダメなんですか？
うん、
例えば、ね、チョコレートパフェ食べたいって思うけど、うん、別に食べれなくてもいいかなって思ったレベルでは叶わない。
それはね、叶う人と叶わない人がいるんだよね、うん、そこもまた。
そっか、うん、その話になるとちょっと
深くなっちゃうんだよ、うん、
そうだね。
あ、待って、夢とつながるって話したでしょ、はい、私ちょっともう一個なんか大切なことあったんだよね、忘れちゃった。なんだっけな、
今日なんだっけが多くて、カズさん疲れてるなって多分今みんな思ってますよ。
いやー、ちょっと待って、うん、なんだっけな、もう一個顔じゃなんだっけよ、
わかんない大事なこと、
あ、それでね、はい、叶わないなって思う人、
はい、
いるんだけど、あのね、それはね、ほんとね、その人はね、きっとね、今年叶えなきゃって思ってるの、
うん、
書いたからには、うん、今年叶えなきゃと思ってるの、
うん、
でもね、そうじゃなくて、もし叶わなかったら、例えば、ああでもなーって、神様はなーってきっと完璧なタイミングで、叶えてくれるから、なんかある意味こう、遠足前の準備ってワクワクするじゃん、
うん、
すごいワクワクして待ってるじゃん、クリスマスとか、
うん、
サンタさんからプレゼントもらえるワクワクみたいな、あの期間が長くなっただけなんだなって思うといいんですよ。で、あのワクワク感をが結局続くってことなんだよ、
うん、
だから楽しいんだよ、楽しいんで待ってればいいんだよ、今自分ができることやって。あとは、今自分ができることにフォーカスすること。例えば、チョコレートパフェ食べたいって書いたとしたら、うん、どんなチョコレートパフェ食べたいかなってもっとさらに妄想するのね、
うん、
であとはなんか、美味しいチョコレートパフェ屋さんないってね、言いふらしてみたりとか、
うん、
あと夫に、夫と一緒に行きたいから、うんうん、忙しい人なので、休みいつあるのって聞いておくとか。
あ、具体的な行動に出るんだ、
ね、そうそうそうそう、うん、でそういうこと、自分で今の自分ができることやっておくと 叶う、
うん、まあ何にしても、うん、自分が何を欲しているかっていうのを紙に書くことで意識をさせる、意識する、うん、っていうことが大事ってこと、
うん、なんか潜在意識に書き込むっていう感じかな。
おお、なるほどね。
そうすると、なんか本当にその人が求めてることだったら、あのちゃんと夢の中でピーって糸電話で超意識に行って、で超意識からはしごかかって、
う
ん、なんか天に届けられるみたいな感じ、うん、で天からのサポートももらえるみたいな感じかな。あの本当にこれ聞くので実証済みなので、あのよかったら新年の抱負、そして夢手帳ね、書いてみてください。
お空からのミラクルメッセージ。今回はちょっと時間の都合上、カズさん聞いてはお休みさせていただきます。
はい、
なのでお空からのミラクルメッセージをお願いします。
はい、今日はね、言いたい、
はい、
はい、
言います。お願いします。
聞きたい、
はい、
本当に、はい。ちょっとかおちゃん顔が引きつつでも言いたいから言うよ。今回は、はい、ドラムロール、ダラララ、長い、今日ね長いの、長いよね、すごい長いの、
うん、
なので、はい、ちょっとねこれだ、でもすごい大切なことなので、よかったら聞いてください。
はい、
はい、それでは読みます。未来を描くとき、すでにできるとあなたが感じているところから夢は叶っていきます。それはまるであなたが空気を吸うことが当たり前だと感じるように、通常は意識をしていないところから生まれるのです。ですから、あなたの願う夢と現実に大きなギャップを感じているとするならば、それが普通、当たり前と思えるところまで波動を高めていく必要があるのです。今の波動から別の波動へ、それは時間の使い方、お金に対する意識、思考の転換、あなた自身の在り方の変容をも包括しています。まず初めの一歩は、夢は必ず叶うと強く信じること。そして今のあなたができることを、心、体、魂を使って行動に移すことです。すると未来が今に近づいてきます。いつの間にか夢が叶っていることに気づくのです。あなたの夢はあなたの手の内にすでにあります。天界のマスターより、ということで、初めてってぐらい長かったよ。
長かったですね、
うん、どう、かおりちゃん、
これはチャネリングっていうのをしてるんですか？
そうです。
いつもどこから来てる言葉なのかなと思って聞いていました。
はい、
はい、
いろんなとこから来ます。宇宙からも来たり。
へえ。これカズさんって悪魔とかとつながれないんですか？
つながったことない。あ、悪魔ちゃんある。
はい、
自分の悪魔ちゃんにある、つながったことある。
自分のか、なんか、うん、こう歴史上のなかなか名前の有名な、
ない、はい
話がそれましたね。
はい、
そっかそっか、よかった、うん、いや、悪魔よりとかって言ったらたまにはいいかなと思って。
ああ、そっか、はい、繋がったことないから分かんない。
繋がなくていいと思います。
繋がるとちょっとやばいかもしれない。
まあ多分この見守ってくださってる人たちが それをブロックするでしょうね。
あそかそうだね、
無理だと思います、そのフィールドに入るのは。
そうだね、
うんうん、次元、それこそ次元が違うので多分その次元にアクセスすることが多分できないと思うんですけど、うん、できるのかなと思ったんです。
あできない、
うん、でお化けとかってはいると思います。また全然違う話ですけど、
お化けって霊だよね。
霊です、霊です。
霊はいる。
あいるんだ、うん、あの自爆霊とかいろんな種類、
いるいる
バリエーション
がある。
そっか、前もそんな話しましたもんね、
うんうん
うん、霊媒はしないと。
しない、
うん、しない、
うん、
悪魔も召喚しない、
うん、しない
ということでした。
はい
今回で今年2016年最後の放送となりましたが、カズさんいかがでしたか。
いや本当に本当に夢が一個叶ったんですよ、はい、ポッドキャストやるっていう夢が。
あよかった
です、ね、なので香里ちゃんのおかげです。 ありがとうございます。
言っていただけなかったら私もそういうことをしなかったと思うので本当にいろいろ感謝したいんですけど、
うん、
私はあまり口では言わないタイプなので、
うん、照れてます。
いえ、なんでチップになるのが嫌なので。
あそっか、はい、ありがとう。
いやでも感謝はしております。
いやもう本当にね、うん、本当に楽しかったね。それで、はい、リスナーのね、あの皆さんに本当にこうなんだろう、さりげなく出会った時に聞いてるよとか、あとそれからこう私のねお店にあのセッションとかに来てくださってお客様がね、ああ本当に声のまんまだとかね言われるのが嬉しかったです、素直に。そしてあと香里ちゃんとこの掛け合いが面白かったね。
ね、
うん、
そうですね。
でもし香里ちゃんがあのなんていうの、私と同じこうなんか飛んでるキャラだったら
自分で言っちゃいますか
なんかどうなってたのかなって思うけど、すごい香里ちゃんがこうちゃんとギュッとこう締めてくれたのでうまくいったなと思います。
いやきっとね、そうであればよかったです、
うん、きっとね聞いてる人たちもうんうんそうだよカズさんそうだよって絶対言ってると思う。
どうだろうね、わかんないんですけど
そう、わかるわわかるわってねみんな言ってると思うよ、うんね、
聞いてくださる方がいらっしゃるから
ね
ずっと続けられるしね、
うん、で香里ちゃんはどうだった、やってみて初めてだったでしょ。香里ちゃんは
そうですね、表に出るっていうことが初めてだったので、
うんうん、
すごく勉強になりましたね、
うん
うん、私喋、ね、るとか声を出すっていうことは、うん、簡単じゃないことだなと。
あ、
うん、音を出すっていうことは喋ってればあまり気にならないんですけど、うん、人に伝えるってなると、うん、やっぱり分かりやすくとか、あと、うん、音の出し方ってあるじゃないですか、全然できてないっていうことが分かった。
ああそっか、
きちんと、
なんで私分かりやすく喋ってたかな。
ああ大丈夫かな。大丈夫なんですけど、うん、なんていうかあの発声練習って全然したことがないんですけど、うん、そういうのってやっぱり必要なんだなって、ニュースキャスターとかさ、
なるほど、
本当に滑舌
そうだよ、もう私なんて舌ったらずだからタタタタタってなってたと思うけど
いやそれ私の方がすごい
本当に許してねみんなね、
お気に許しいとこ多々あったと思うんですけど、でもそういうとこも本当に勉強になって、うん、
あよかった、う
ん、
よかったです。
そのなんていうかやっぱり声とか音を出すときに普通にプライベートでももうちょっとなんか気をつけようっていうかちょっと、
うん、
よくしたいなと思いました。
うん、なんか偉いね、私何にも考えてなかった。
カズさんはそのまんまでいいからいいんですよ。
楽しいで終わっちゃったなんか、
うん、でも本当にいろいろ勉強になって楽しかったです。
よかった、うんね、はい、ということでね、なんて言うんだろうな、最後ねちょっと今年最後その夢で締めくくりたかったんですよ、自分の夢で始まったからこのポッドキャストが。そう、うんうん、そうです。なのでぜひあの皆さんもね、心の中にねしまってる夢があのどんどんこう花開いてね、そしてなんていうの、身になって実現できるように、私たちもお祈りしています。ということで2016年本当にお世話になりました、ありがとうございます。で最後はね、うん、今日はねどうしても締めくくりたいんで、
はい、
うん、昔も言ったかもしれないけど、うん、私の想像している以上の夢がどんどん叶っていますっていうので締めくくってもいいですか。
どうぞ。
え、一緒だよ、一緒に言うんだよ一緒に言える。はい、じゃあみんなもそれを言って、2016年のカッチのハピール日和、
はい、
おしまいにしたいと思います、
はい、
それでは言う言葉を言います、
はい、
私が想像している以上の 夢が実現し続けています。これを一緒に言って終わりにしたいと思います。
はい、
はい、それじゃあかおりちゃん、はい、手をつないでやろうか。
ひひ
つなごう。はい、いくよ。せーの。私が想像している以上の夢が実現し続けています。いやー、手つないでやった。
見えないですけど、はい、というわけで、
はい、というわけで、今年もありがとうございました。それではまた来年、
来年ですね、
はい、それでは皆さん、せーの、バイバーイ。